番。
1番中村議員。
はい、はい、それでは今日はコロナウイルス感染拡大におけるインフルエンザとの同時流行を見据えて、インフルエンザ予防接種費用の助成拡大についてと、診療所の発熱患者と通常外来患者との空間分離についてお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。コロナウイルス感染拡大で日常の生活が脅かされて半年以上が経ちました。現在もこれといった予防策もなく、治療薬も開発段階で、一人一人が日々の生活で手洗い、消毒、新たな生活様式を取り入れながら不安の中生活しています。3月からの学校の長期休校にも子どもたちも戸惑いながらも我慢の生活を強いられ、保護者も大変苦労したことと思います。行事も中止や縮小される中、先ほどの教育長の話にもありました、12日には小学校で運動会が開催されたことを本当に嬉しく思います。今年は本庁も暑い日が続き、いつもより夏が長く感じましたが、先週末から急に気温が下がり、すっかり秋の気候に変わりました。あと1ヶ月、2ヶ月後には雪が降り始めて、また寒い冬がやってきます。それと同時に例年通り風邪やインフルエンザの流行も始まります。特に今年は新型コロナ感染症とインフルエンザの同時流行、ツインデミックというそうですが、それを見越して最大限の警戒をすべきと、早期のインフルエンザ予防接種を強く推奨を呼びかけています。このような情報のもと、本庁でもインフルエンザ予防接種を受ける方が増えると予想されますが、例年であれば本庁はインフルエンザ予防接種は11月からの受付としています。まず一つ目に、今年の接種予定とインフルエンザワクチンの確保数について、そして元年度の決算書には衛生費でインフルエンザ予防接種が439名、後期高齢者特別会計で372名とありましたが、この他にも接種している方もがいると思うのですが、分かる範囲で本庁のインフルエンザワクチンの接種人数を教えてください。
はい、議長。
野次町長。
はい、まず今年のインフルエンザ予防接種の日程とワクチンの確保数はということでありますが、診療所で行うインフルエンザ予防接種につきましては、ワクチンの供給が受けられた時からと、そのように考えていますが、今年のワクチンの診療所への入りは10月に入ってからという状況のため、明確にいつからという周知ができない状況にありますが、今のところ10月の半ばには始めたいと、そのように考えているところであります。ワクチンの確保につきましては例年の数量は確保しておりますが、最初から全部の確保ということにはなりません。全国の配分バランスによって段階的に入荷となる見込みであります。またこのワクチン接種は診療所に限らず、対応している医療機関であれば基本的にはどこでも受けられるというものでありますので、各自の判断で町外の接種をしていただくこともできると、そのように思っています。また2つ目のその人数の方なんですが、今手元に詳しい資料はないんですが、診療所では一応1200人前後と、なっております。そのうち女性対象者が約1000人ですね。 そのように捉えておるところであります。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、まあ、例年では11月だけども、今年は、インフルエンザワクチンが病院に入り次第、順次高齢者や、体に疾患のある人から受けていくようになるのでしょうか。それと、インフルエンザのワクチン1200名と近いということで、まあ、小学生とかは2回受けている子もいると思うんですけども、かなりの人口の半分ぐらいの人が受けているということで、かなり接種率は高いというのは分かりました。昨年は10月には帯広の小学校でインフルエンザの流行で学級閉鎖になったところもありましたので、このインフルエンザのワクチンは効果が出るので、2週間ぐらいかかるのを考えたら優先順序はあると思いますが、目処が立ち次第町民になるべく早く周知をして、接種をしてもらうようにしていただきたいと思います。そして今年は多くの市町村で今までインフルエンザの助成を行っていなかったところも一部助成を行ったり無償にしたりと新たに助成を行うところも多くあるようです。本庁はありがたいことにインフルエンザワクチンの接種助成要項で65歳以上の方や高校生までの子どもたちなど8項目の対象者が無償で受けられます。しかし今年に限ってはコロナ感染症とインフルエンザは初期の症状が似ていますので、医療現場の混乱を防ぐためにもできるだけ多くの人がインフルエンザ予防接種を受けて少しでも罹患する人が減らせるように要項の拡充をしてはどうかと思いますけれども、町長のお考えを聞きたいと思います。
はい、議長。
はい、町長。
はい、インフルエンザ予防接種 の一部助成についてですが、陸別町では国などが求めるものを超えて対象を拡大して実施しているところであるというのは議員も今おっしゃったとおりであります。さらに拡大しての費用助成についての考えは今のところ持っておりません。まあ、別の視点となりますが、ワクチンのまず安定供給を考えた場合でも、無制限に助成を拡大することで、ワクチンの不足を招き、優先的に接種すべき方が受けられなくなるという、そういう恐れも実際あります。例年、診療所でインフルエンザワクチンの予防接種を受けられる方は、先ほど申しました、1200人前後となっており、そのうち町の助成あるいは国保や後期高齢者医療の助成対象者は合わせると約1000人の方が費用の助成を受けているということであります。他に民間等の事業所単位でも助成を行っているところもあるようであります。費用の助成はその趣旨を鑑みた場合、低所得者層や優先接種の対象となる保険弱者に対して行うべきものでありまして、健康弱者に対して行うべきものでありまして、一定の線引きをし、支払い能力のある方には応分の負担を求めるべきものと、そのように私自身考えております。
はい、議長。1番
中村議員。
はい、今の町長のお話だと、インフルエンザワクチンがもし無償にすると足りなくなるということですけども、最初に、優先順位を決めて受けていくのですから、そういう余るかもしれませんし、足りなくなることもあるかもしれないですけども、このインフルエンザのワクチンの助成が受けられないというのは、18歳から64歳の健康で働き盛りな人が対象になると思います。そして子どもたちや家の保護者や家に高齢者がいる家族、その弱い人たちの周りにいる大事な人たちがの健康を守らなければ、その子どもたちやお年寄りたちに影響は出てしまうと思います。家族が一番インフルエンザなど病気にかかったときに 一番そばに行って看病するのがこの女性外の18歳から64歳の年齢の方たちだと思いますし、そして仕事をしている上、いろんな方と接することの多い年代です。コロナが流行し始めた頃は高齢者が多かったですが、現在はこの20代から50代の感染者が圧倒的に多くなっています。コロナウイルスについては若い人は比較的に軽症だと言われているものの、インフルエンザと症状が似ていることから、一番注意しなければいけないと思います。体力があるのでついつい油断してしまうこともあります。予防接種をしたからといって絶対かからないということはありませんが、ワクチンを接種しなかった人の発病率が 30% で、接種した人の発病率が 12% と一定の効果はあります。会社などでも助成はしていると思いますけども、例えば、いろんな企業でもしていますし、共済組合などの仕事場の組合などで扶養家族にも一部助成を行っているところもあります。本庁のインフルエンザの料金は昨年は3500円で、もし両親2人が接種したとしたら7000円で、家計にはとても大きな出費となります。コロナ禍でなければこの予防接種を受けないでインフルエンザに罹患しても、今はインフルエンザにはとても特効薬があるので、健康な人はその予防注射については受けなかった人も多いかもしれませんけども、今はかからないことを第一に考えなければいけません。本庁も毎年助成するということではなくて、今年度に限りこのどうなるかわからない状況の中、今できることをしっかり行い、冬に備えて町民に冬に備えていただきたいと思うんですけども、もう一度町長のお考えをお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。野次町長。
はい、委員長。まずこのワクチンに関するその基本的なことなんですが、ワクチン その購入数っていうのは例年 その購入のをベースにして、それを見込んで全国的にですね、そして入ってくるという状態ですので、例年ワクチンがなくなったらそれで終わりと、その時点で終了ということにしています。ですから拡大するというのはかなり難しいことになると、そのように考えております。
会議長1番。
1番中村議員。
はい、じゃインフルエンザのワクチンに対するその考え、女性の考え方は、今聞いたように検討はしていないということですので、町民のみんながそれぞれ健康を守ってこの冬を乗り切れるように頑張っていただくように、町としても何か応援をできることはしていってほしいと思います。最後にインフルエンザのワクチン その接種の告知などはなるべく早くしていただきたいと思っております。それでは次に発熱外来についてお伺いいたします。本庁は今のところ幸いにもコロナウイルス感染症の患者は確認されていませんが、現在発熱患者が外来できた時の対応と順番に、手順についてお聞きいたします。
はい、以上。
野次町長。
はい、まず診療所では発熱など感染症が疑われる患者さんには、レントゲン室前を待ち合いとしております。診察もレントゲン室で行っております。コロナ禍の現在、発熱外来患者の中でも肺炎症状が疑われる患者さんにつきましては、 別室を使用し、医師、看護師とも感染予防対策を行った上で診察を行っております。また待合室も間隔を空けてお座りいただくようにしていますし、随時看護スタッフまた事務のスタッフ清掃スタッフによる除菌を行い感染の対策に当たっています。さらに先の議員のご質問に対する答弁で、述べたような、代理受診であるとかまた応援医師の招聘制度また応援ナースの就業までの安全確認期間を設けるなど今できる最大の感染対策を行いつつ診察に当たっているとそのような状態であります。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、今の町長の答弁で発熱患者は裏の廊下で待ってもらうということでしたけれども、まず患者さんは表玄関から来て発熱の場合はレントゲン室にいて診察を待つ、もしくは直接裏から来る方もいると思うんですけども受付をしてそこで診察を待つことだと思います。発熱患者は今レントゲン室を利用しているということですけども、その時外来患者が入ってレントゲンを取る人もいるでしょうから、その時はそこを開けてレントゲンを取るようになっているんでしょうか。また発熱患者を診察するその同じ診察時間内での狭い空間でのことはそのレントゲン室を使ったり本来の目的で使ったり発熱患者を見るのに使ったりととても手間が多いことと思います。そして裏の待合室の通路には清掃の人を何度も通りますし、もちろん入院患者の食事や看護師さんも通ります。受付の方は生産のたびにそこを行ったり来たりしなくてはいけません。裏の通路の待合室で患者同士の距離を保っていても付き添いの人も入れるとだいたい5組ぐらいいるといっぱいになってしまいます。私も子供の付き添いでよく病院に行くことがありましたが、うちは風邪だけども隣にすぐ隣にインフルエンザの人が患者が座っているということはよく普通にありました。しかし今年はコロナ感染症もありますので絶対にそんなことがないようにしていただきたいと思います。そして実はうちの娘も8月に38度の熱を出しました。2週間以内には町外はおろか家からも出ていませんでしたし、発熱以外に症状がなかったのでエアコンによる夏風邪だと思っていましたが、人目を気にして病院には連れて行けませんでした。町外の病院も考えましたが、高熱があってわざわざ町外の病院へかかるのも余計に怪しまれると思って大げさに対応されてしまうかもしれないと思い、結局病院には行かずじまいでした。幸い3日で熱は下がり元気になりましたが、病院にかかるのが一番早く治ると分かっていてもやはりいろいろ戸惑って行くことができませんでした。そんな話を知り合いにすると同じ思いをした人が2人いました。ということは発熱で病院へ行きにくいと思っている人がまだいると思います。行きにくいというのはこのコロナ感染症が流行しているこの時期に人目や噂が気になるのはもちろんですが、他の人にうつしたらどうしようという患者の気持ちもあります。患者や家族が安心して病院を受診できるようにするには受け入れる方がしっかりしたルールを示すことが大事だと思います。発熱患者が増える時期になったら、例えば通常の外来は午前中にするとして午後から発熱外来にするという方法もあると思います。で、定期に診察に来る患者さんもその方が安心できると思います。緊急時を除いては電話予約の徹底やドライブスルー診察ではないけれど、混雑時には呼ばれるまで車の中で待つなど決まりをきちんと決めて町民に 徹底して周知をしていただきたいと思います。地域の病院として安心してかかれる体制を作ってほしいと思いますけれども、町長はのお考えをお聞きします。
はい、
議
長。
はい、お答えしたいと思います。診療所は義務を分かっているとおり限られたスペースであります。大きな総合病院で、見てみましても、なかなかその動向を関わらないようにとかなんとかっていうことで苦労している姿を見てるんですが、ましてうちらの病院の面積であれば、議員おっしゃる心配事はあるんですが、先ほど私答弁したように、レントゲン室使ったらその後どうするんだっていうことは、それは私どもより先生、そして看護師さん、それ以上に気を使って、そういう時はどうするとかっていう話し合いがなされてて、それも見越して出た後にはきちっと除菌をして、そして安心できるようにその後に入ってもらう、そういう工夫をしているそうであります。はい、それと先ほど発熱した方がなかなか行きづらいとかっていうのがありますが、私としてまずその質問ちょっと前にですね、やっぱりコロナ誰しもかかりたくてかかる人はおりません。ですから岩手の知事さんもおっしゃってましたが、1号が出ていないときに何も心配なくていいですよと、かかったらかかったで恥ずかしくないように、うちの県は皆さん見てますからということで、陸別所もまだ未だ出ていないというのはすごく幸せなことなんですが、私常々思っているのはやっぱり議員の皆さんもきっと思っていることだと思うんですが、誰が出てもその誹謗中傷とかこういう狭い街ですから、どうしてもそういうのがありがちなんですが、私がかかりたくてかかってきたもんでないですから、そこら辺はうちの町の町民の皆さんは理解を示していただけるんでないのかなと思いますが、ただそうやってやっぱり、なかなか来づらいとかで、他に話聞いたら、そういう人が何人もいましたよということなんですが、基本的にはそういうそれぐらいのやっぱり熱とかなんとかある場合には、前にもお話してますが、まずは保健所にその確認をしていただいたり、ただなかなか電話も混んでこっちの方はその心配ないと思うんですが、つながらなかったらその旨、こちらに相談していただければ、うまく受け入れ、安心してできるような、方策もできますが、まずは決まり通り保健所にまずそういった時はですね、相談していただければいいのかなと、そのように思っています。また発熱患者さんが多数来院の場合はですね、時には車の中で待っていただくとか、そういうこともしていただくということを今検討しているところでありますし、議員さんや私らの心配しているようなことも今内部できちっと話し合われているということも事実でございます。
はい、議長1番。
1番中村議員。
発熱の患者もコロナかインフルエンザかというのはなかなか自分でも判断つきにくいので、急に保健所に電話するというのではなく、やはり最初は、調子が悪いと診療所に、調子が悪いと診療所に連絡が来ると思います。コロナウイルスではなく、やっぱりインフルエンザや風邪も含めて発熱患者の方が病院に来やすいように、まずはそのルールを病院にかかるルールというのを決めたら一番いいと思います。電話をしてそのかかる何時に予約するとか、そういうふうにすることが一番患者も安心して来られるし、周りの患者さんや受け入れる方も安心できると思います。先ほどの話でオンライン診察やプレハブなどをレンタルして発熱外来専用としているところもありますけれども、 これらを、新型コロナウイルス感染症対応創生臨時交付金に乗っかってそういうのをやっている町もありますけれども、陸別はそこまでの人数は患者さんも少ないと思いますので、なんとかこう発熱患者と通常患者を分離してそのルールを町民に告知するような形を取ってほしいと思いますけれども、もう一度町長にお伺いいたします。
以上、
理事長。
はい、先ほども申し上げましたが、そのケースバイケースで、先ほど車の中でね、多い時は待っていただくとかなんとかって、言ったり、また携帯、自宅にいらっしゃってもらって携帯で連絡差し上げてやるとかっていうことも実際やっていることでありまして、それ以外のことも、お客さんというか患者さんのためになって何がいいのかなっていうことを考えてます。ただ議員おっしゃるように完璧なことっていうのは、これはどんな大きな病院でもやっぱりそれはなかなか無理であろうと思うんですが、考えられるリスクはなるだけその避けていくようなことをしていきたいなと思います。また今後ですね、近隣や管内でコロナの患者が大幅に増えてきた場合にはですね、議員のご意見にもありますが、診療時間の変更、例えば午後は発熱患者、発熱外来のみにするなど、一定の区切りをしていく必要は出てくるのでないのかなと、そのように考えています。いずれにしましても状況を見ながら判断して、いくということになります。ですけど基本的にはですね、いずれの場合にしましても、一般の外来を止めるというのは地域の診療のこの地域診療の使命を考えたときですね、いかがなものかとそのように思ってますんで、なるだけそれは避けたいなとそのように思ってます。感染の拡大期にあっても地域の診療所としての機能を果たすために、近隣を含め管内の医療機関相互の役割分担の中で、対応していくのが望ましいのかなと、そのように考えているところであります。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、この流行期にはこれからいろいろ考えていくということですけども、まず町民が戸惑わないようにそれを明確に指示を出していただけるようにしていただきたいと思います。なるべく正面玄関から入って受付をするのではなく、まずは電話で一報して裏から何時に予約するという、そのような明確な方法を取るのが町民にとっても分かりやすいと思いますので、ぜひその辺をこれから検討していただきたいと思います。
はい、議長。
理事長。
はい、議員のご意見も参考にしながらですね、これから町民目線に立ったやり方を内部でも検討していきたいとそのように思っています。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、はい、それでは今さっきの議員の答弁にもありましたけれども、今診療所でアンケートを取って、いろいろないい方法を考えようとしているそうですので、私も以前1ヶ月前に病院に行った時にとても何か雰囲気が変わって明るくなったような診療所にかかった時にそう思いました。皆さんが町民の健康のために働いてくれてるんだということがすごく伝わりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。以上で一般質問終わります。
野次町長。そう感じていただければ大変ありがたいなというふうに思ってます。いっぺんにはなかなかできないことではあるんですが、内部のお医者さん含めて看護師さん、そして、事務職員、一丸となって今陸別のそういうどういう診療所がいいのかと、町民の皆さんに喜んでいただける陸別らしい診療所づくりというものを今一丸となって進めているところであります。皆様方のこれからご理解もよろしくいただきたいとそのように思っています。